今週も始まりました、フィッシングトレインサポーテッドバイ剣のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、メールアドレスが info@885fm.jp、ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
おっと、ちょっと今買いますね、女性こんばんは。
こんばんは、今週もお願いします。
やっぱりまだ刻まれてるのは885ではなくて792
ですね。
そうですね。
劇の中は792。
8年の実績が。
まあ、ね、8年の実績ありますから、はい、本当にね。
はい。
なんとなくなんかこう寒さからこう脱出して暖かくなってきて、桜も満開に近づいてるの、これ満開なの分かりませんけど、
ね、いやエリアによっては、
ね
は
い、みたいな感じになってきましたけどね、
はい
先週はですね、H1 グランプリから、
はい、
三尾さんとオリギンさんが遊びに来てくれてましたが、
はい
なんとですね、
はい
今週も、
はい
お二方をお呼びする予定でしたが、
でしたが、はい
はい
残念ながら二人とも来てるという
来てるんですね、
二人方を呼ぶ予定でしたが、はい、残念ながら二人とも
残念なんですね、
なるほどなるほどですね
じゃあもう今週ご紹介なくこのままま
あ、入ってきてもらっちゃいます
よ。そうですね。
そうですね。
ご紹介もなくね。
はい、たまにはいいんじゃないですか。
ねえ、
そうですね。
三尾さん、
はい、残念な二人です。
いや違う。三尾さん違う。残念な二人と言ってね。残念ながら二人が。残
念な二人ですか。そう。
あの残念な二人とは言ってない。
そうです。
そうですね。そうですね。
二人を呼んで、
はい、
どっちか来ないかなと思ってたわけよ。
うん、はい。
でも残念ながら二人来ちゃってるっていう話だから。
そうですよね。
結果ハッピーです。
結果ハッピーな感じでね。
ハッピー。
ハッピーです。
じゃあちょっと三尾さんとねオリキンさんにまた今週も H1 の話をいろいろ聞きたいなと思うんですが、
はい、
よろしくお願いします。
今月の21日に第一戦がもう行われると。
そうですね。
ほう、
はい、新利根川、松屋ボートさんですね。
はいはい
はい。
でこれはちなみにもう応募は終わってる？
そうですね。H1 グランプリは必ず開催月の1ヶ月前。つまり4月開催は3月1日の日に、ボート屋さんの電話予約が一斉にスタートします。
なるほど。
もう一度言いますけれども、開催月の1ヶ月前の
1日、必ず1日ですね。
お例えばじゃあ5月だったら4月の1日、
1日です、5月が、亀山なんですけども、4月の1日今月の1日の日に、お昼12時に一斉にボート屋さんが電話予約を受け付けるという。
なるほどなるほど。
じゃあ今のところもう4月21日と5月26日の新利根川亀山っていうのはもう終わって
る。終わりましたね。
っていうことですね。
あっという間に。
ですよね。
亀山ものすごいボートあるんですけど、まあ亀山の場合は3箇所、
うん、
書いてありますね。
折木沢さん、椿本さん、
はいはい
野村ボートさん、
うんうん
この3現のボート屋さんが許されるボート、まあ、大体150マックスという形を今年から取ってるんですけども、
うんうん
ほぼやっぱり1時間かからないで、
うん
もうキャンセル待ちの方も何十人も。
すごいですね。150手が1時間ですぐ埋まっちゃって
ます。埋まっちゃう。
すごいっすね。
すごい人気ですね。
まあ、人気というかやっぱりやっぱなかなか出たくても出れない方も多いと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱりね、折り金くんだとか、
うん、
去年は北大輔くんが、
うん、
フル参戦してくれて、
うん、乗ってますよ。
でね、いろんな、まあ、あと川村幸太郎くんもね去年一回出てくれて、そういった形でまあなかなかガチで、
うん、
そういう有名人と戦うことできないじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
やっぱ彼らが僕すごいなと思うのは、売り金もそうなんですけど、うん、一般人の人が自分たちより釣ってくると素直に負けを認めて、
はいはいはいはい、
だからやっぱり同じその日に戦ったものしか分からない現場ってあるじゃないですか。
ありますね。
だからそのことをやっぱり評価してくれてることを選手たちは喜んでるんですよね。
なるほどね。
まあ、でそれで5月26日に亀山があって、でその次は6月の30日に牛久沼、
はい、
これはまだ、エントリーはまだやってない。
5月1日にスタート
ね。そういうことですね。
ですからまだ今年は実は6戦あるんですよね、今までは、
うん、
去年までは5戦だったんですけど、
うんうん、
でどうしてもさっき言ったみたいにボート屋さんのキャパが限られてるので、
うん
できる限り一人でも多く新しい方に出ていただきたいってことで、
うん、
もうこれは1戦増やすしかないよねと、
うん、
ただし、うん、年間はそのうちの5戦のウェイトで、
うん
まあ、全部出れた人は1戦ステージ試合が出るとできるという
あ、なるほど。ってことはですよ、6戦あるけども5戦のウェイトということで、
5戦のどれか5戦のいいウェイト、トータルウェイトの でアングラオブザイヤーが決まるという。
じゃ例えばオリキンさんが、1戦目から6戦目までフル参戦しました、はい、だけど3戦目が、ウエイトが一番良くなかったですと、はい、そうするとその3戦目っていうのはウエイト加算せず
切り捨てる、
切り捨てるってこと、
そういうことですか。
そういうシステムね。ってことは6戦あるけども5戦のトータルウェイトですよということ
な、
はい、
なるほど。
じゃあ6戦例えば全部すげえ良かったとしても一番低いやつは切られるってことですよね。
ちょっと残念ですね。
そう、残念
そうですね。
やってることとしてはね、
いやちょっと残念ですねって言えるのも、まあ、オリキンだけだと思うんですけど、実は全戦、要は年間全部ウェインしてきた人ってほとんどいないんです。
そもそも
だから選手としては、うん、もし前線出れても1個ステージ試合があればっていう気持ちはみんな持ってると思うんですよね。実はその全て上にした1人がオリガレ君ですから、ですから必ずどっか一つねみんなデコるんですよ。過去のアングラーオブザイヤーが全てそうです。すごいキーでもあり鬼門の牛車なんかは、過去 AOY 取った人でもやっぱり2人か3人はデコってますし、だそういった形で前線魚を持ってこなくても実はウェイト加算制なんで、アングラーオブザイヤーがドカーンと持ってこられるチャンスがあれば、実は取れちゃうんですよね。
ちなみにオリキンさんはトータルで、はい、まあ、4年出て2戦勝ってるわけじゃん、
はい、
で2戦勝ってて2戦とのトータルウェイトってどのくらいなの？
7キロぐらいですね。
2戦とも7
キロ前後、ちょっとはっきり覚えて
ない
です
けど、で最初の時は多分 5キロ後半
です
ね。で2度目の時は7キロ超えてると思うんですけど、だからそれを5で割ると大体そんなびっくりするウェイトじゃないでしょってことなんですよ。
まあそうですね、
むしろ2でもそんなに不可能じゃないですよね、2ではあっても、
だから10キロいってないってことは1試合につき3本で2キロ以下の魚で勝負してるわけですから。
そうだね、そうなるね、まあ時期もあるだろうけど、まあ、そう考えるとやっぱりそんなにね、やっぱりそのなんつうのボコボコ釣れてる感はないよね。
そうですね、
うん、
言うてもね。
だからドーンと釣ってきてその貯金を大事に大事に貯めるか、
ね、うん、なるほどなるほど、
コンスタント。オリキンはどっちかっていうともう上下動が少ないんですよね、
はいはい、外さないわ
けね、外さなくて安定したウエイトを持ってきて積み重ねるタイプなので、
なるほどなるほど、
いや、うん、毎回あのトップ8狙ってますけど結果です
でもやっぱり優勝する方たちって、うん、やっぱりそこのこの波がやっぱ皆さん少ないですよね、
外しが少ないよね、うん、大外しがね、うん、
少ない。
やっぱダメな時にどれだけこうなんていうの前に進めるか、
そうそうそうそうそう、
やっぱりそのなんていうのギャンブル的要素だとハイアンドローだとさ、
うん、
もう行く時は行くけど行かない時はゼロなわけじゃん。
そうですね、
やっぱゼロより800の方がいいわけだよ、
うん、
どう考えても。でそこがやっぱ難しいところなんじゃない
か。年間を意識するとやっぱりそうなっちゃいますよね。
うん、ね、そうです
よ
ね。
あと、まあ、ここ2年ぐらいですけど関西から、佐藤真嗣君ビアンドガイド、
はい、はいはいはい、
佐藤真嗣、ね、がもうハードルは使わせたら俺は誰にも負けへんって言って出てきて、
ま
あまあ
うね、
歯が立たん、こいつらレベル高いわって言ってものすごい気に入ってくれてるんですよ。で俺はここで勝つまでは出続けるって言って、うん、もう本当におととしから、
うん、
で今年も行きますよって言ってくれたんで、だからやっぱりそうやってハードルアー使いが参加して、うん、これは熱くなるよねと。僕にしても本当に嬉しいんですよ、
うんうん、
もうあんだけ彼なんか長いから、
う
ん、バス歴 ね、
そ、 ね、
そんな彼が面白いよねって言ってくれる大会をできてることに僕はすごく嬉しく思います、ね、
うんうん、
まあ、そして6月30日を過ぎると、その次は7月に21日に相模湖で行われるという、はい、
ほう、去年は最終戦だったんですけど今年は真夏の相模湖、
お、
は
い、真ん中入ってきてますね、
はい、ぜひオーバーハングリー脳進化を放りたい時期に
そうですね、
プラグで釣るという、そう
ですね、何度その衝動に駆られるかです
、ね、ね、
それっぽいことはあのメダルバイブレーションをしゃくって枝に引っ掛けてやったりもしてますけどもね。
なるほどなるほどなるほど、
まあ、スローシンキングのシャットかなんか作ってピュッて投げてあ走ったってやるしかない
そうですね、
本当に
この時期の相模湖ね面白そうですね、
オーバーハングリースキッピングで入れたいじゃん
でもやっぱりこの夏の相模って突破が怖いんです。
あ、実は、まあ、そうですよね、
ドカーンと
突破、ね、跳ね
物とかで持ってきちゃうんですよね。
まあ、まさにそうですよね、
推進リザーブだ
からね、まあ、そうなってくると9月の8日のつくい子も結構突破怖いよね。
そうですね、
そうですね、そうですね、だから これ僕今年なんであの新トネが2000あるかっていうと、うん、マッディシャローとリザーバーを半々にしたかったんですよね、
うん、なるほど、
どうしてもフィールドの都合上、うん、リザーバーが3箇所マッディシャロー2箇所じゃないですか、だからそれなんでそれを半々にして、うん、やりたいなっていうのが願いがやっと叶ったんで、今年ちょっと多分ウエイト的に変わってくるんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
で、まあそこの9月8日まではまあどっちかっていうとこうリザーバー連チャンでね、
そうですね、
なんか感じになってますけど、またこれ10月のこう新トネ、
またね開幕の新トネとガラッと変わりますから ね、
そうですね、
特に秋のベイトフィッシュを意識した、まあね、もう巻いてどうはめてくるか
ですよ、ね、季節が最初は春で、最終が秋と、
はい、秋というね、はい、うん、まあ、秋もね深い方ではないんで、どっちかっていうとこう始まりで夏の終わり的な感覚なんで ね、
そうですね、そうですね、
まだやっぱこうあれだよね、なんだろう、脳進化とか、
うんうんうん、
いわゆるこう
水面からボトムまでどこでも、
そうですね、
サウナに関しては使えますからね、
なんでそう考えるとですね、まあ、本当にこうボムスライドのバックスライドでも使いたいなと思う、
巻き物でも釣れますしね、十分ね、
入れたいですね、
この辺は。でも面白そうですね、この辺からね。
いや、まあ、7、8、9、10ここの ね、8じゃないけど7、9、10、
うん、
ここ荒れるよね、
荒れますね、
荒れる、
だから3本ですから、キルフィッシュ3本、3、3、3でこれで6キロじゃないですか、
ね、
だから前線出れなくても半分いいウェイト持ってくると、う
ん、ある可能性
あるんですよ、ね、それがだから面白いところなんですよね。
このツクイコなんてもうビッグフィッシュいるじゃん、
間違いない、
うんうんうん、ね、
あるかもしれない。
1本で3キロっていうのがいるわけじゃないですか。
ありますよね、
やばいな、
まあ、1本で3キロがいるって言ったところで、
そうですね、
1曲いっておきましょう。はい、ではですね、今週の1曲です。アリシア・キーズでガールオンファイヤー。今週もですね、はい、H1 グランプリから、鈴木光雄さん、オリキンさんが遊びに来てくれてますが、
はい、
ちょうど前半はですね、今週の、今週じゃないです、今年のですね、今年の、はい、トーナメントスケジュールを、今ね発表したところですが、
はい、
6戦あって、5戦が、ウェイト加算されるという、
うんうんうん、
ことで、先週も言ってましたけど、キーパーが今年から、キーパーサイズが決められたと。そう
ですね。で、あと、まあ、いろいろな部分で、実は去年まではトレーラーフック、
はい、はい、
もう H1 はダメだったんです。
あ、なるほど。
スピナーベイト、バズベイトなんかは、うん、トレーラーフック使えなかったんです。
はい。
で、あとプラグもシングルフックの使用は一切、 H1 はダブルフック以上の、
はいはいはいはい、
トリプルフックかダブルフック以下の差が、まあ、シングルフックは一切使えなかったんですよ、
レギュレーション的に、
ね、レギュレーション的に、うん、それが、うん、まあ、最初のうちは、うん、まあ、まあ、する人はいないだろうけども、うん、まあ、フックに、まあ、持ってればワームっていう発想も出てきちゃうから、あらぬ誤解を持ってもしょうがない、選手も僕らも嫌な思いするんで、うん、じゃあ、うん、そのことなしにしましょうと、うんうん、
なるほど。
で、今の選手たちは意識が高くて、うん、もうワームなんか投げそうな人誰もいないんですよ。もうそんなことしたって勝てないし、
うんうん、
それだったらもうハードルワーのテクニックを磨いて、うん、自分をスキルアップしてやろうっていう人たちの、
はいはいはい、
もう現場のスタッフ全員一致で、うん、もううちの選手すごいよ今やる気でっていうので、うんうん、それだったら、まあ、キーパー制限を設けます、その代わり緩くしようよレギュレーションっていうことで、
うんうんうん、
あとはもう、うん、ハリメーカーさんですね、
うんうん、
ある意味ほとんどのハリメーカーさんが今 H1 グランプリに協賛をしていただいてるんで、それではもうトリプルフックだけでは申し訳ないので、
うん、
まあ、トレーラーフック、
うん、
まあ、その他プラグのシングルフックの使用も OK しましょうという形で、今年からレギュレーションを緩くした部分もあります。
なるほど、なるほど、なるほど。
多分オリキンなんか一番喜んでると思いますね、
うん、
シングルフック復活って言って、
ね、どうですかオリキンさん、それに関しては、ね、
ワイヤーベイト、あのトレーラー服つけたいし、うんうん、あとねメタルなんですよね、
あ、はい、
メタルもなんだかんだシングル服、ね、うんうん、フッキング良かったりするんで、
うんうんうん、
あとスプーンとかスピナーも使えますから、
うんね、
H1 とかそれがシングルが使えるっていうことで、
うん、
逆に言うとあのスプーンをみんなカバーにピッチングで入れるような人もいるんですよ、実はガード付きの針をつけて、まあ、リアクションで落ちるひらひらで誘う、特にリザーバーなんかは、
うんうん、
あの枝に引っ掛けてそういうことをハードジャークみたいなしゃくって、
うん、
バーンってリアクションで食わしてる人もいますし、
うんうんうん、
ビッグスプーンなんかね効きますもん ね、
だから多分今までそれがトリプルフックしかビッグスプーンも使えなかったのが、
うん、
まあ、シングルフックが使えることによって多分パターンも変わってく
る、ね、まあ、そうですよね、タッチ機の中にも入れられるようになったりとかね、うんうん、するかもしれないしね、
そうですね、
うんうん、 今までちょっとこれ引っかかりすぎんだろうっていうところは投げれなかったわけだから、
そう、あと糸絡みもね、なくなった。
そうかそうか、
うん、じゃあもう選手たちにはね、やっぱりもっともっと進化してもらいたいんで、うん、そういう時はもう我々もどんどんどんどんレギュレーションを進化して、うんうんうん、
ちなみに、それ以外でレギュレーション変わったことっていうのは、
大きく変わったのはそれぐらいです。あとね、うん、去年から実は導入したので、うん、スタート今まではもう一斉スタートだったんですよ。150人だろうが70人だろうが、
わ
ー、
はいはいはいはい、
で昨年その亀山が過去最高の180人近かったんですけど、うんうん、一斉にスタートしてこれは危険だわと、いくらエレキだけの大会でもこれはちょっと、うん、この先、うん、万が一何かあっちゃいけないんでっていう形で、うん、その翌月の、まあ、牛車から試験導入で、うん、フライトカードで、はいはいはいはい、カラー分けして、うんうん、だから受付の時に選手に好きな色選んでいいよって言って、うんうん、当日、まあ、冠ショップのオーナーさんに、うん、カードを後ろ向きで引いてもらって、うん、オレンジが出たからオレンジのグループ一番フライトって言って、はいはい、でフライト分けでスタートしたら何百人いようがすごくスムーズ
に
フライトができたんで、うん、もうこれを今年から全ての試合に導入することになりましたんで、うん、ですからもう早くね、大馬力の、まあ、それこそ109ポンドのエリキを積んでようが、うんうんうんうん、何しようがフライトが遅かったら遅いんで、うん、だからみんな安全に、
なるほど、
試合を楽しみましょうと。
ちなみにこうなんだろう、その今エリキの話になりますけど、エリキとかその魚探とかに関してはレギュレーションは特になしという
。 H1 に関してはエリキは1機しか使っちゃいけないと。
おー、2機掛けはダメですよ
と。なぜかっていうと、まあいろんな部分で、うん、バッテリーの数も増えちゃいますし、うんうん、ライベルで水も張りますから、うんうん、ボートの喫水がどんどん浅くなっちゃって実は危険なんですよね、
うんうん、ローボートですしね、
ローボートですし、ですからそういう部分も考慮して、H1 はとにかくポンド数はもう問題ない、はい、バッテリーは4発までという形でもう最初から決まってます。
まあ、じゃあそこら辺がレギュレーションとしては、
そうですね。
ちなみにオリキンさんとかこう何度も出てて、はい、まあ、そのレンタルボートで、うんうん、エレキを操作するにあたって、まあ H1 も含めレンタルボート歴は多分一番長いじゃないですか、この中で。
そうですね、
このポンド数買っといた方がいいよっていうのあります？
やっぱりね、80ポンドクラス、
やっぱ80ポンドクラスがいいですか。
まあ、最初だからって言って、うん、12ボルトの50ポンドぐらい、はいはいはい、もちろんいいんですけど、うん、後でね、やっぱ欲しくなっちゃいます。
あと、遅いしね、
まあ、やっぱりその、ね、毎回その速いスピードで走るわけじゃないんですけど、うん、まあ、湖が荒れた時、うん、風がある時、余裕持って帰れるっていうのはそのぐらいの、ね、容量があるバッテリーと、そのぐらいの出力のエレキが必要になるんで、
いわゆるバッテリー2発で、うん、じゃないと使えないやつですよね。そのくらいやっぱあった方が安心かな。
そうですね、釣りするにも余裕持って釣りもできますし、
なるほど、
まあ、言ったら遅くはいくらでも走れますもんね。
そうですね、
その、うん、ね、早くはそのできないけど、遅くは別に自分がね、あ、早いなと思ったら遅くすればいいだけだから。
そうですね、
じゃあやっぱ80ポンドクラスが一番無難。
そうですね、もうずっと使えますし、
間違いないです。
間違いない
です、確かに始めたばっかりの人は50ポンド安いじゃないですか、
なんかね、そういうイメージがあるけど、ね、
それで買うんですけど1年ぐらいみんな買い替えてます。
あ、そうですよね、
間違いない。
そ
う、まあ、特に競う人はね、
そうですね。いや、あと1日釣りバッテリーの心配しなくて、実は24ボルトだったら問題ないんです
よ、ね、まあまあそうですよね、
持ちが
バッテリーがね、なくならなくて済むもんね。
だ、12ボルトでバッテリー2つ使うんだったら、花から24ボルトにした方が1日間違いなく持つの で、
ねえ、
でまた今のエリキは本当に電気食わなくなりましたからね。もう僕40年前から使ってる人間化すると、本当にすごいですね。もう昔のエリキは本当に、まあ、バッテリーもなかったですけど、トラックの100ボルトのバッテリー重いの積んで、それでも半日しか持たなかったですから。
はあ、
だからそれから比べると本当今のデジタルになってから本当にバッテリーは食わないですし、やっぱりいろいろとそういう部分で進化はしてますよね。
じゃあやっぱそのくらいのね、レンタルを始める、まあ、その H1 だけに出られる方ではなくて、レンタルボートでちょっと釣りをしたいなと思っている方は80ポンドくらいを買うことがおすすめですよと。
そうですね、
でどうですか、なんか今年8年目9年目になるんですか。
今年9年目ですね、
まあ、オリキンさんは、まあ、今年のザ・抱負的なの聞きたいし、三尾さんからは、まあ、今後の H1 の展開、まあ、かれこれ来年は10周年になるのかな、
そうですね、
まあ、なるしっていったところをいろいろ聞きたいですけど、はい、まずはちょっとオリキンさんからの、昨年の AOI として今年の H1 に対する意気込みなんかっていうのは、
今年、なかなか難しいんですけど、でもね、本当毎回頑張って釣ってくるだけです。ただなんだろうな、しょっぱい感じじゃなくて、やっぱりしっかりこう考えて、まあ、ある程度やっぱり、ね、強い釣り方の方が面白いなと思うし、その辺ね、いろんな釣りの、まあ、やり方じゃないんですけど、まあ、そんなパターンもご紹介できるような感じで戦っていきたいなと。
なんかね、結構ねローライトだったりとかしてさ、結構ハードプラグに分があるような鉄鋼だったりだけど、ピーカン無風とかさ、
そうだよね、
それもあるわけじゃん結局、
ね、
そう、
おいおいおいおい、
何すんだよみたいなさ、ひたすら止めんのかこれみたいな、
ありますよ
ね、
ありますよね、
もう結局サスペンドにしてひたすら止めて待つみたいな、あれ触ったみたいな、ね、そういうレベルの話じゃん結局。
まあでもそんな中でもね、釣ってくる人はやっぱり
ね、釣ってきますからね、なるほどね、はい、で三尾さん今年9年目
そうですね、
ね、開催となって、まあ、どうですかその今後の H1 も含め、
まあ、本当にねおかげさまで、選手をはじめ各メーカーさん、で、まあ、キャスティングさんもね、
はい、
本当に、マスターズカップの冠をもずっと持っていただいて、本当に盛り上げていただいてるんです、で、まあ、簡単に言うとまず今回の開幕戦なんですけど、H1 も平成最後のチャンピオンなんですよね。
お、はいはいはい、
年号が変わるんで、
年号変わる、
そうですね、
だからそういう部分で、まあ、なんか気持ち的にしてあげたいなっていうのもありますね。
お、
そうですよね、
H1 の歴史に刻む最後の、
そうか、
平成の人なんで、優勝者になんかしてあげたいなと思う。
平成チャンプだよね、
で、つまり平成チャンプ、オリキンは平成最後の AOI ですから、
そうですよね、
そうですね、そうですね、
だそういった形で、まあ、僕らは選手たちがワクワクするような何かを裏方は仕掛けて、エキサイティングに持っていくのが僕らの仕事なんで、
平成最後というところでね、賞金100万円かもしれません
からね、すごいっすね、
出ます、三尾さん持ってるからあるよ、
出ます、いや、キャスティングさんかもしれないから
賞金100万円かもしれませんから
ね、あるね、
ありますね、
これはあるね、
あとはね、そのマスターズカップ、H1 としてのクラシック、キャスティングさんが冠なんですけども、そこに、まあ、いろいろな関西方面、北陸方面と、H1 ではいけないけども、まあ、H1 グランプリみたいに盛り上げたいっていう、いろんな各フィールドで今動きが出てるんで、そこの代表者を、もう H1 をもうどんどん招いてますの で、できる、まあ、僕の夢はもうその日本中で H1 のような大会を盛り上げてやっていただければなって思ってるんですよ。
いいですね、なんかあの、東と西とかいろんなところが、全国がそういうね、あの大会のあのつわものがこうやって集まって ね、
東の横綱、はい、西の横綱みたいな、ね、
で最終的に日本一のレンタルボートのハードル扱い決めようぜっていう
ね、いいんじゃないですか、つぶろくあたりでもやったら、
ただ本当
は夢がどんどんどんどん広がってくるじゃないですか、
ありですよね、
であとはもう最終的には僕は各チャンピオン、で足の子でね、やらせたいんだよね、
あ、そうですね、足の子とかね、バスの選手、
僕が生きてる間に一回実現したいなと、
ね、
なるほど
、まあ、そんなこんなでですね、2週にわたってお二方に遊びに来ていただきましたが、
はい、
ぜひですね、何かプレゼントを、いただけないかなと思いますが、
はい
はい、じゃあ、僕からですね、
はい、
ハイピッチャー2つ持ってきました、で、これ僕自分であのスカート巻き替えた、
まあ、オリカネチューンだよね、
そうですね、
オリカネチューン、
まあ、1個があのワカサギ、
はい、
まあ、あの OSP のハイピッチャーワカサギからあるんですけど、
はい、
まあ、それとはまた違って自分でちょっと、巻いたワカサギ、それともう1個、この前ちょっと北浦霞水系行くあの機会ありまして、シラウエいっぱいこんなにいるんだなと、僕なりにちょっとシラウオからポイの、はい、巻いてきました、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあこのオリカネスペシャル、
はい、プレゼントで
2名様でよろしいですか、
はい
はい
はい、はい、
で三尾さんが、
私の方はね、僕のシグネーチャーで MTO1.5、
はいはい、
それが、 ちょうど昨年末ぐらいかな、
うん、
ラッキークラフト USA さんから大森カラーの塗装が OK が出まして、
う
ん、大森くんの TO ギル TO クロー、うん、ブルーバックチャートの、
うん、
3点セットプラス、
はい、すごいカラー
だ。これはレアですよ。
レア
大森高弘くんがバスマスタークラシックで勝った時に、
うん、
記念で作った T シャツですね。
ほー、おー、Leave me alone, I gotta go fishing.
そしてこの名台詞、
Oh, I knew it.
これがプリントしてある、まあ、大森くんのもうバスボートをドライブにして、
はいはいはいはい、
バスマスタークラシックでガッツポーズで勝ってたのを、
は
い、あの時のプリントした
サイン入りでね、
サイン入りですよ。
すげえ、
ロンティー、
これをセットで1名の方に、
はいはい
はい、はい、ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp まで、どしどし応募ください。
はい、女性なんかありますか。
はい、キャスティングからのお知らせです。今週末になりました4月の14日キャスティングは、横浜港北店で折金さんよろしくお願いいたします。トークライブを開催いたします。ぜひご覧、ホームページをご覧ください。以上でございます。
来てください、
よろしくお願いします。
ということで、水尾さん、折金さん、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ、
フィッシング H1 グランプリ2019開催。4月21日5月の26
6月
30 7月21
9月8日
10月14日。